こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さて、夏休みもあとそろそろ、
いよいよ終わりですね。
はい、そうですね。
小さい頃宿題のことでね頭を痛めた日を思い出しますね。
はい。お父さんお母さんもこれから忙しくなるかもしれませんね。
そうですね。はい。
今日のお客様なんですけれど、
はい。今日はですね、静岡市の民謡協会の会長を されておりまして、民謡を日吉流の家元、日吉光栄先生にお越しをいただきました。はい、そしてまた一番弟子ですね、専務理事をされている日吉光昌さん、お二人のおいでをいただきました。実は私、この民謡日吉会のですね、顧問を40年近くさせていただいて、
それこそ、
もう、両先生には本当に可愛がっていただいてね、ここまで来て、顧問もさせていただいているもんですから、名実ともに私が日吉会の応援団長で、
はい、
今日は出せ、静岡の底力。
民謡の部ですね。
はい。はい、もう、一番うってつけのね、今日はお二人にお越しをいただきました。
はい、楽しみです。日吉先生、それから光昌さんですけれども、
はい、
よろしくお願いします。
初めまして、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お忙しいところありがとうございます。
いやもういつもいつも先生には大変お世話になっておりまして、
いやそれこそ私がいつもね、この静岡っていうのはね、日吉さんも言っておられますように、文化通過していくところでね、ここでね、そのここに留まって発展していくっていうものは意外と少ない、民謡もそうだと思うんですけども、特に静岡民謡というと、ちゃっきり節しかね、
そうですね、言われないんですけども。静岡の民謡って思い当たるものがないですね。
ないんですよね。この静岡でね、それこそ、芸道もう50年になるんですよ。そして日吉会を作られてね、もう40年になる。その日吉先生がなぜここで、この静岡で民謡を始めたのかっていうのはね、ぜひ皆さんにお話をしてもらいたいと思いますが、家元どうですか
民謡を始められたきっかけっていうのがあるんですか？
きっかけはですね、まず大事に父親の勧め、それと自分の体が非常に弱かったこと、それから皆さん本当にご存じないですけども、私は音楽に無学でありましたけれども、で一応ですね、まあ声を出すということだけはもう人に負けないくらいのね、
はい、
そういう負けず嫌いなところがありましてで、たまたま昭和37年の4月2日に浅間神社のお祭りに、コンクールがありまして、
そうですか、
のど自慢みたいなもの
で
した。
そうですね、歌謡曲も交えて、民謡も、そこでですね、民謡で出てみようと。で、本屋さん行って、ちょっと漁ったら、ほのシートがありまして、そこに、相馬文太と佐藤家さんが入った、ほのシートがあります。それを、買ってきまして、早速うちで2時間ぐらいで練習しまして、午後1時からの、コンクールでしたので、友達と2人で行って、もう何にも分からずに飛び出してしまったんですけども、伴奏にも合わせたことがない。ということで、無我夢中でやったんですね。だそこで鐘が鳴ったのがですね、このなんか民謡人生の私の始まりでございます。
そうですか。
それから苦難の連続
でございました
。でも、もともと素養があったわけですよね。2時間ぐらいの練習で。
ですよね。
はい。
その2時間の勉強で、そのコンクールに出たことによって、もう人生の50年ですからね、もうすべてを民謡に捧げてこられた、そういう感じになりますが。
そうですね。
なぜその民謡にその心を奪われたというか、
なんですかね、やっぱり私は体が弱いことでこうコンプレックスみたいになったんですね。
あら。
で、音楽が全くダメっていう、はい、それがたまたまこういうことでもって鐘が鳴ったおかげで自分にもできるんだなっていう、それがなんかね、一つのきっかけでございまして。
あ、そうですか。
それで、まあ、父親があんま光を自分に与えてくれた。で、父親は8歳の時に脳膜炎が目に来て、両目を失ってしまう。
はい、
まあ、闇に閉ざされた世界で、で、その父親の分、私が、身をやりがつら、地域の皆様方に、まあ、奉仕をしていったらどうかなというような気持ちでもって、ただ、まあ、がむしゃらにやってきたような気がいたします。
お父様に聞かせたいっていうその気持ちもあったんでしょうね。
そうですね。まあ、それがたまたまね、民謡であったということで、 まあ、今思えば非常に感謝いたしております。
私も何十年とねお付き合いをさせていただいていながらね、はい、こういうお話を聞いたのは今日が初めてですね。
そうなんですか。
いや本当あの今びっくりしております。
めった言わないね。
じゃあその時歌った相馬坊歌はもう思い出の一曲ですね。
そうですね、うん、もう忘れることはできませんね。もう今も脳裏の中に焼き付いております。
そうですね。
なるほど。
まあ、長い間ねあのお付き合いをしていただいてきているにもかかわらず今初めてね、はい、あのお伺いしたような話もありましてね、正直言ってまあびっくりしておりますけども、
はい、
家元あの日吉会を創立されて本当に40周年になりますよね。
そうですね。
本当にあの長かったと思いますけれども、このまず会を作っていこう、その時はどんな思いでした？
やはりですね、なんか自分が好きなことをやりがつら、自分が歌えなかった分他の人も歌えるようになったらさもさぞその人のね人生観も変わるんじゃないか、
そうですね、は
い、そういうことで始めてたようなわけでございます。
あ、はい、まあ、そこで甲州先生が、まあ、登場するといいますかね。いや本当にね家元の
支えてらっしゃった、
本当にあの素晴らしいね、サポートをして日吉会を本当に盛り上げてきたのは甲州先生の力非常に大きいと思うんですけども、
甲州先生も何十年ですよね。
そうです、もうそうですね、40年近いですね。それできっかけって言われると、そうですね、まあ私も武器な方ですから、まあ歌うぐらいしかできないかなと思って、そして家元に初めてお会いした時、こんな若い先生に教わるのかと思ってびっくりしました。はい、でそれでか、まあ若いからじゃあ長くやればいいなと思ったんです。あんまりお年寄りの先生よりかも若い先生の方がいいかなと思って、それで入れていただいたんです。
はい、一番最初に習った曲っていうのを覚えてます？
ソーラン節です。
あ、そうですか。まあ、私たちもよく知ってる曲ですね。発声もこう独特で難しそうなんですけれど、節回しもね、民謡って難しそうですよね。
そうですね、まあ一応ですね、私はあまりそういうことにこだわらずに、まあむしろ自然に歌い上げるというかね、ですから民謡の発声もですね、ただお友達が遠くにいるのおーいって呼ぶ声がね、これが歌声ですから、それをちょっとね理解していただければ、はい、どなたでも歌います。
そうなんですか。
これはどなたもね経験なさってると思いますよ、
ね、そうですね、じゃあ初めての方でもこう、出かけていってあんまり気負わずに教えていただけますか？
だからみんな楽しくやってるんだよね、日吉会みんなそういう意味では楽しそうにやってる。
多分ね、おーいって皆さん出してる時はお腹からね、お腹を使って腹筋から出てると思うんでね、どうしても声が通ります。その声をね作ってい
く、それで海に向かって、はいね、よく練習をしたなっていう話もあるわけですね。
いや数ある民謡のですね、いろんな会あるんですけども、私もまあ、いろんな大会なんかねお招きいただいて見学させてもらうんですけど、日吉会っていうのはね非常に大勢の皆さんがね和気あいあいとね家族的な雰囲気でねみんな頑張っておられるんですよ。そのね静岡っていうのは民謡っていうのはね秋田の方だとかね山形だとか ね東北と比べるとね民謡をやる人がね私はね出てこないんじゃないかっていうね思いだったんですけども、日吉会はまさしくね本当に立派にね活動されてきたんですね、
ですね。やっぱり民謡の宝庫っていうと東北でしょうしね。
そうですね、会った時でね、
どうしてこう静岡でこの日吉会がここまで大きく頑張ってこられたんでしょうね。
いやこれは一つにですね、お隣の清水、
はい、
あそこは日本交換とか、造船所とかありまして、東北から働きに来てこられた方がたくさんおりまして、はい、でそこでは非常に盛んだったんですね。
なるほど。
でそういう方、まあ一つこうまあいい意味での競争心をね煽っていただいたということが、 これある大きいと思うんですよ、はい、
やっぱこうふるさとに直結するし、
そうですね、
お国自慢って言いますか、ふるさと自慢っていうのは民謡となって出てくるんでしょうね、
やっぱりもう体の底からね、声を奮い立たして、やっぱりこう歌うっていうのは、まあ、なかなかできないことですけども、またそれによって非常にこうね、人と人との心の触れ合いができるということが、まあ、その当時は大きかったと思います。
そうですね、はい。教える側になってね、静岡市の人をこう、もう一度見直してみますと、どうですか、民謡と静岡市の人ってのは合いますか？
そうですね、まあ、日本人だから、また、民謡は、まあ、世界にはたくさん歌ありますけども、生活の歌なんですね。うん、我々日本人の。だから生活から切り離してはこうとても考えられないです、
はい、ちょっと私たちこう思いつくのでも、孫歌とか、長持ち歌とか、民謡ですよね、
そうです。
やっぱりそういうところがこう、ルーツになってるんですか？
そうですね。まあ、ずっとルーツを探ってみれば、まあ、日本のわらべ歌から始まりまして、それが進んで、から割と神様に感謝をするというね、感謝祭、そういうとこからこう出てきたような感じがします、
まあ、大漁とかね、収穫、豊漁、
全部
豊作、みんな民謡につながってるんですね、
私はそう思っております、はい、
でもお国自慢って言いますか、こう自慢するものがあるっていうのは羨ましい気もしますよね。それぞれ自分のふるさとの歌をね。
そうですね、ですから私はもともと静岡の生まれでして、東北の方々の先生方と接すると、まあ羨ましく思ってるわけですよ、そういう恵まれた環境に育ってないから、どちらかというとね、
今私なんかもね、時々世界のいろんな会議はい、行きますよね。それからビジネスマンもね、いろんな仕事で世界行きますよ。そうすると夜ね、レセプションやるんですよね。
はい、
そうするとね、必ずね、皆さんね、お国自慢っていうかね、自分の国のね、なんか民族のね、歌とかね、芸を出す。私なんかね、行ってもね、ちゃっきり節を歌えないしね、いつもね、お国自慢が出せなくて困ってるんですよね。まあ、これから真剣にちょっと。
そうですね。
もう世界に行って歌えるね、まあ、民謡を一つしっかりと勉強しなきゃなと今思ってますね。はい、
今こう東北地方とか、こう北陸とか、そういう地域じゃなくて、日本人のルーツっていうふうに思うと、民謡はやはり心のね、
そうですね、
ふるさとでしょうから、日本人代表として民謡一つぐらいこうマスターしたいっていう気もしますよね。
ぜひやられたらどうですか？
はい。いや、まあ、家元をね、一生懸命自分でも研鑽して、それからお弟子さんにね、民謡を優しく丁寧にね、教えられる。でも、横にいてね、高尚先生が、それこそまた優しいんだけども、時には厳しくね、皆さんを、指導しているんですよ。そのバランスがね、非常に日吉会はね、素晴らしくてね、まあ本当に東海一のね、民謡教室だなと私は思ってます。ですから、高尚先生がね、非常に陰でご苦労されてきたと思うんですけど、どうですか、なんかいろいろ。
何にも知らない人がいきなりこう訪ねていって、即教えていただけるっていうか、できるものなんですか、初心者。
即っていうと困りますけど、やはり、基礎から、
はい、
ね、
まずどんなことから教えていただくんですか？
声の出し方ですね。
やはり発声ですか？
はい、発声ができないと、それもやっぱ初めはできませんけど、だんだんだんだんと声が出るようになってきますね、1回から2回3回4回ってだんだん変わってきますね、はい、
なんか民謡の発声って独特のような気がするんですね。
そうです、
鼻に抜けるって言いますかね、なんかよくろうそくの炎を前に立てて、揺れないようにとか、ね、髪が動かないように、発声をするなんて聞いたことがあるんですけど、
ただ大きい声を出すのが発声じゃないですよね、
はあ、
やっぱし声を絞るとか、いろいろと散々怒られて、私も勉強してきましたけど、なかなか家元がおっしゃるような声は出ないですね、はい、
まあ、さっきから話に出てんだけどね、 東北の方にはね、はい、民謡っていうのがもう地域の文化としてね、根付く流れているんですよね、静岡にはそういう文化がないんですよ、はい、だからここで民謡を教えるってことはね、非常に大変な、僕は会を作ることも大変だし教えることも大変だと思うんだけど、古書先生が教える立場でね、どんなご苦労がありました、
そうですね、やっぱしどうしても民謡を覚えたいって言って入ってきてくれた人は一生懸命ですね。でもちょっくら覗いて、カラオケの方がいいとか、なんとかってね、カラオケの方が楽ですからね。はい、だけどやっぱ構えですね。
そうですね。
入る方の。
そうですね。話は変わっちゃいますけど、家元は民謡数ある中でどんな歌が好きですか。
そうですね。やはり私は寂しがり屋というか、だから哀愁のある歌が好きですね。
家元の新相馬、これはもう天下ね、一で絶品ですよね。はい、
なんかよくね、家元の声はね、三橋道也さんの声に似てるって、
そうですね、
言われたんですよ。
非常にね、哀愁のあるね、非常に心にね、ジーンとくるね、私もね、新相馬何回か聞かせていただいたんですけどね、その都度ね、こう
歌詞もいいです ね
感動しますよ、はい、本当に
今歌詞もいいですねっておっしゃいましたけど、はい、やっぱりこう歌詞を聞いていると、はい、その生活とか日本人の文化とかルーツとか、そういったものがこうしみじみ感じられるっていうことあるでしょうね。
ありますね。もうなんか歌ってて涙が出ちゃうっていうような歌もありますね。
またその静かなね、そういうものだけじゃなくて民謡はまた激しいのもありますよね。
そうです、
日本人でこんなに激しいのかと思うようにね、
まあ、津軽の歌はもう本当にすごいですね。
そうですね。
そうですか。やっぱこの地方のこういう感じが好き。高所先生女性ですから、なんかやっぱり優しい曲が好きですか。
そうですね、やっぱ新相馬が一番好きですね。
家元これからさらに、まあ、芸道50周年日吉会総会40年、
はいはい、
今後の夢とかね。
そうですね、まあやはり私の信念だったやっぱりこうやれば誰でもできるということのね、
はい、
そういうことをやっぱりこう持ってもらって、
はい、
まあ今までねそういう歌にこう携わらなかった方でもね、やっぱ気楽にね、こう学んでいただければな、ますますそのそういう日本人のね、民謡をやることによって日本人の心を取り戻していただければなっていう、これが私の、まあ、夢でもあります、これからの。
そうですね、なんとなく初めて聞く民謡でも、はい、なんか懐かしい気がするっていうのは、やはり日本人の心っていうのはそこにあるからなんでしょうね。
最近ね、カタカナ文化がね、ちょっと氾濫しすぎましてね、漢字の文化がね、だんだんちょっとね、弱くなってるんですよね。その漢字の文化、民謡とかね、詩吟とかね、日舞だとかね、こういうね、漢字の文化をね、まあ、言うなれば日本文化の、まあ、本当に神髄ですね、こういったものをもう一度ね、呼び戻してね、信仰させていく、そうしないとね、日本人のね、失いつつある心をね、取り戻すことはできないんじゃないかなと、まあ、そう思ってるんですね。
これから国際的になればなるほど、例えば海外のね、国に行って、日本にはこんな歌がありますって披露したいっていう気もしますよね。
そうですね。そういう意味ではそれこそこれから日本人の魂をね、取り戻すためにぜひ日吉先生、
はい、
頑張ってもらいたいなと思っておりますんで、は
い、ちょっと聞いてみたいなっていう方が見学できたりする場所ってあるんですか。
私どもは主に和良品の、障害学習センターで年に何回かそちらでね、
はい、
発表会やっておりますんで、ぜひそちらの来てくださればですね、聞かれます。
あ、そうですか。
また誰でも自由に来て見学し、していただくように、していただきたいと思います。そこのデンビルナートの朝日カルチャーでもやっておりますし。
あ、そうですか。
水曜日木曜日やってますので、そちらの方にねおいでいただければ。
なるほどね、はい、じゃあますますこれからね、はい、民謡を愛する人たちが増えるといいですね。
そうですね、ぜひ そう願いたいですね。
せっかくね、家元がね、この民謡というね、この素晴らしい素材をね、静岡に根付かしてくれたわけだからね、はい、これからさらにね、今度は静岡から、静岡からの民謡とかね、うん、そういうものが日本へ、全国に広がっていくようにね、頑張っていただければ大変嬉しいなと思いますね。
そうですね。どうぞ、今後も、ますますご活躍を。
はい。はい、
ありがとうございました。
今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、
これからもぜひご活躍をお願いしてます。
はい、ありがとうございます。
民謡日吉会専門部のおさらい会が9月5日日曜日に行われます。場所は、わらしな障害学習センター2階大ホールです。午前10時から午後5時まで。入場無料で見学自由です。ぜひお越しください。牧野清舟の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。